キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さんよくいらっしゃいました。風邪をひいておられませんか？大丈夫ですか？インフルエンザ大丈夫ですよね。今日教会学校に受学院の友達が来て、学校で、インフルエンザどうですかと聞くと、中学科の方で学級閉鎖がいくつかある、何か職員室で先生の間でインフルエンザ流行ってるようですよとか話を、していたんですね。先生が職員室でインフルエンザになったら大変だなと、思いますけれども、皆さん健康に気をつけてですね、いただきたいと思いますけれども、皆さん元気でこの礼拝に来てくださってとても嬉しいと思います。この1週間も元気でですね、明るくこの1週間過ごしたいなと思います。神様は皆さんを愛しておられます。そして豊かに祝福してくださっています。その祝福を信じてですね、いただきたいと思います。今日の聖書の言葉よりも皆さん言葉から元気になっていただきたい、勇気を持っていただきたいと思うのです。今日の聖書の箇所はとても素晴らしい聖書の箇所ですね。イエス様は本当にお優しい優しいお方だなということがよくわかります。この罪を犯した、悪いことをした人に対してですね、罰を与えるのではない、非難するのではない、私もあなたを罪に定めないですね、もうあなたに罪を認めません、あなたの罪を許します、もう言っていいですよって言われるお方です。本当に優しいお方なんです。これはこの女の人に言われただけではなく、私たち一人一人に言われていることです。私もあなたに、あなたをこう罪に定めないと、もう言ってもいいですよってイエス様が言ってくださるんです。本当に嬉しいですよね。この世の中はなかなかそう簡単に許してくれない世の中ではないでしょうか。悪いことをしたならば、まあそれがもうずっと後までこう引き続けると言いましょうかね、そういうことです。ここで、イエス様をあんまりよく思っていない人たち、このファリサイ派という人たちですね、この人たちがイエス様を何とか陥れよう、訴える口実を得よう、何とか恥をかかせてやろうと思って、一人の女の人を連れてきたことから始まるんですね。この人はこの姦淫の現場で捕まえられた。本当にそれは良くない、悪いことですよね。その人を捕まえてきた。でイエス様に、モーセの律法によるならば石で打ち殺せとなっていますけれども、あなたはどう思いますかと聞くんですね。このイエス様をこの憎んでいる、まあ、妬んでいるといいましょうかね、そういう人たちがこのモーセの律法を使ってイエス様を陥れようとしているんです。もともとこの法律というこの、まあ旧約聖書には律法とかいうのがありますけれども、法律というのは人を罰するためにあるのではないのです。基本的にはその背後には愛というものがあるんですね。この世の法律とか決まりというのはみんなそうだと思うんですね。背後に愛がある。なぜかというと、まあいろんな人がいるので、いろんな人がこの仲良く問題なくトラブルなくみんな気持ちよく生きるために、まあこのルールを定めましょうというものがこの律法であり法律決まりです。まあ例えば交通のルールですね。赤信号は止まれで、黄色は注意しなさい、もうすぐ赤になりますよ、青は行ってもいいですよという簡単なルールですね。これを守らないといけないということではないんですよね。でもこれを守るとこうみんなスムーズに通って事故がなく、みんな嫌な思いをすることないし、 事故に遭うことがないということですね。まあ、私がいた田舎の島根県ではですね、このそれほど交通量は多くないんですけども、大阪なんてのはすごいですよね。信号がなかったらどうなるんだろうかなということです。あの交差点で車がもう止まってしまってですね、渋滞してしまって大変なことになってしまうけれども、あの信号があるで、みんなその信号を守っているために、あれだけの車の量がスムーズに進むということ、とてもいいことですよね。ですから、あの交通の決まりを守らないといけないというよりも、誰も傷つけたくない、私も傷つけられたくない、みんな仲良くスムーズに行きたいと思うならば守った方がいいですよね。ですから、こういう決まりの背後には、誰も傷つけたくない、みんな気持ちよく行きたいという愛の心があるんですよ。それを法律を使ってですね、騙してなんとかっていうことは本来の目的ではない。このモーセの律法もそうですよ。みんなが仲良くですね、旧約聖書にあるこのいろんな決まりも当然のことなんです。お父さんお母さんを大切にしましょうとかね、人のものを取っちゃいけませんよ、嘘ついちゃいけませんよ、あんまり欲張っちゃいけませんよ、みたいなことは簡単なことが書いてある。それはそうしないといけないというよりも、それを守ることによってみんな仲良く楽しく幸せになるための一つのガイドラインというのが、そういうものですね。けれども、人間はそういうものを使って、そういう良いものを使って人を騙したり、人を陥れようとする材料にするのであります。この女の人、連れてこられた女の人どうだったでしょうかね。本当に恥ずかしいな、自分のした悪いことがみんなの前にさらされて恥ずかしいなという思い、あ、どうしてこんなことをしてしまったのかなという後悔とかですね、あと、もう私の人生もこれでダメだ、もう絶望だというような思い、また騙したって言いましょうかね、騙した人に対しての恨みと言いましょうかね、いうもの、また自分自身に対する怒りと言いましょうかね、それに乗ってしまった自分に対する怒りのようなものを感じて、本当に情けない気持ちで、そこで惨めな気持ちでいたと思うんですよね。その気持ちをイエス様は知って、そして許されるんですよ。許される、本当にイエス様は優しいお方であります。もう優しすぎるんじゃないかなと思うほど優しいお方なんですよね。皆さんもその本当に優しい愛で愛されているし、許されているということです。で、ここで教えられることはですね、誰もみんな罪人なんだということですね。イエス様がこのところで言われました。どうするんですか。まあ、これは王弟飛車取りと言いましょうか、どう答えてもイエス様が窮地に陥る質問だったんです。この女の人、モーセは石で打ち殺せとありますけれども、あなたどう思いますかですね。そうですね、モーセがそう言ってあるんだから、旧約聖書にそう書いてあるんだから、石で、投げてこの人を死刑にしなさいというならば、この当時このイスラエルの国はローマの国に支配されていてですね、でその中でかなり自由に生きられたんですけれども、死刑にするという権利はローマはイスラエルの国に与えていなかったんです。ですから、石打ちにして死刑にしなさいと言ったら、ローマの権利をこの犯すことになってですね、でローマにですね、訴える、この人はこんなことを言いましたよと、してはいけないことをしなさいよということで訴えることができるんですね。じゃあ石打ちにしないで許してあげなさいよというと、あなたはモーセのこの律法に反することを進めるんですかということで、どっちに答えてもダメなんだというのが、この王手飛車取りと言いましょうかね、もう窮地の状態です。これに対してイエス様がすごい素晴らしい思いつかない答えをされたんですよね。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいというですね、名裁きだと思うんですよね。世界三大裁きの一つだと思います。 そんなもんありませんけどね、調べたんですけどね、私世界三大裁き考えてみたんですよ。第一はですね、旧約聖書にあるソロモン王、とっても頭のいい人ですね。この人が、あの裁きが旧約聖書に書いてあるんです。女の人がですね、こう子供を連れて行って、この子供は私の子供ですと両方言っていると、これを何とか解決してくださいですね。だソロモン王はですね、分かりました、じゃあ今からこの剣を持ってきて、この子供を半分にしましょう、そして半分ずつ持っていくようにしましょうっていうんですね。そうしたら本当の親の親はですね、いやそうしないでください、もう私は諦めます、もう相手にあげてくださいという。でもう一人の人は、じゃあ半分にしてくださいという。そしたら本当の親はこっちの方ですよというのが言うので、こう子供を本当の親に渡したという、この裁判、名裁判だと思うんですね。まあ大岡越前に似たものがありますけれどもねでもう一つはですね、その大岡越前の三方一両損の裁きというのがあるんですね。これ名裁きだと思うんです。ご存知ですか皆さん、落語なんかにもなっているんですけれどもね、一人の人が道で三両拾うんですよ、お金をですね。で見たら財布に名前と住所が書いてあるので、その人のところに持って行ってあげた。そしたらね、その人はね、あこれは俺のお金だと、じゃあ受け取ってさよならと帰ろうとすると、これは受け取れないって言うんですよ。俺は江戸っ子だと、俺を嫌ってね、逃げたお金なんかの受け取ることができないって言うんですよね。でいやこれ俺のものじゃなくて、俺も受け取ることができないというので、両方受け取ることができない、じゃあこれを大岡様にね、ところに行って裁いてもらおうと言ってやってくるんですよね。で彼がどう裁くかというと、言い分を聞いて分かりました、じゃあ私の持っている1両をこれに加えましょう、3両をですね4両にするんですね。そして2両ずつ渡そうと。でもともと拾った人はそのままもらってれば3両もらえたのに、2両しかもらえないから1両損している。落とした人はそのままね、3両返してもらったら3両なのに、2両だから1両損してる。そしてこの大岡はこんな裁判に関わらなければ1両出さなくてもいいんだから、けれども1両損したと。3人とも1両ずつ損していると。で丸く収まるというので、三方一両損の裁きという有名な裁きなんですけどねまあこの裁きに匹敵するって言いますが、それ以上がこのイエス様の裁きですよね。罪を犯した、今まで罪を一度も悪いことしたことがない、罪を犯したことがない人が、まずこの女の人に石を投げなさいよということですよ。みんなそれを聞いて考える、今まで一度も罪を犯したことのない人っているでしょうかね。ね、皆さんこう見ると優しそうな、本当に心の清らかな人たちばっかりのように思います。3人ぐらい今まで一度も悪いことしてきたことがないというかね、悪いことも考えたこともないという人おられるんじゃないかなと思いたいんですけれども、どうでしょうかね。ちょっと無理かもしれませんよね。イエス様はですね、この人々が何か言って訴えている間、地面に何かこう字を書いて、字をというか何か書いておられた、身をかがめて地面に書き続けられたと書いてあるんですよね。何を書いておられるのかなというのははっきり分かりませんけれども、ある人はね、もしかしたらこのところでイエス様は罪のリスト、妬みとかですね、悪口とかですね、そういうようなことをこう書いておられたのかもしれないなと、まあ、それもあり得るかもしれないなと思うんですけれども、人々がですね、自分のことを考え、自分は石を投げられるかな、今まで悪いことを一度もしてないかな、失敗したことないかな、人に迷惑かけたことがないかな、神様にですね、この恥じるような行いとか思いを持ったことがないかなと思ったら、そうじゃないですね。年配の人から始めて1人2人とその場から抜けていっていなくなったって聖書にはあるんです。年を取れば取るほどいろんな経験をするし、いろんな間違いを犯すし、自分がどれだけ汚れているのかというのが分かるのでは ないでしょうか。結局一人も彼女を訴えてきた人たちはみんな、私は石を投げることができないというのでいなくなったということです。人間はみんな罪人なんだ、人間はみんな何らかの悪い心を持っているということですね。だからイエス様はこうおっしゃるんです。マタイによる福音書7章の1節にですね、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで与えられる。人を裁くなと、自分は正しいと思ってやるんだけれども、いつかあなたも間違いをしますよと。そうするとあなたは、今度はあなたが裁かれるようになるんですよ。以前車に乗っている時ですね、交差点行って、まあ、あの時は非常に、特殊な時だったと思いますが、ずっと何台も連なっていたんですよ。で黄色になったんですね。で、ああ前に車がいてですね、この車多分この黄色行くんだろうなと思ったんです。だから急にその車が止まったんですよ。で私急ブレーキをぐーっと踏んで、ああぶつかると思ったら、優秀な車でね、あとちょっとでぶつからなかったんで大丈夫だったんですよ。けれども私の後ろの車が間に合わなくて、私にその子がドーンとぶつかったんですね。それでも仕方なしですね、脇に寄って話し合いをしたんですね。ただその人が言うんですよ、これはぶつけたんだけれども保険を使わないでくれと、この車は会社の車なんだと。でこの車ね、で会社の車で、この前社員ですね、その人と会社の偉い人で行ったんだと、最近事故が多いと、事故しちゃいかんと言ったんだと。そういう自分が事故したらね、格好悪いから、どうか保険を使わないで自費でやらせてくれと言うんですよね。まあそれはちょっと困るから、いろいろ困るから、やっぱり保険使わせてくださいよと言って、保険を使うようにして直していただいたんですけれども、偉そうにですね、ぼーっとこうしなさいよと言って自分がしてしまったらダメなんだということありますよね。みんなありますよね。だから誰も人を裁けない、いつか自分も同じような、また違う罪を犯してしまうかもしれないからということですね。で、ローマ人への手紙3章10節ですね、正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない。人間すべてやっぱり罪人なんだということです。ここでですね、人を裁ける人間はいない、みんな誰かに裁かれないといけないのが私たちなんだということですね。で、まあそれだけれども、親は子供を叱ったりですね、立場上指導しないといけない場合がありますよね。その時も自分も間違いを犯すものなんだという意識を持って人を指導するというのは正しいことではないでしょうか。また自分が失敗したならば、私もこんな失敗をしましたと言ってですね、それなりのこの処分を受けるということは必要なことではないかなと思うんですね。どんな人も罪人であるけれども、イエス様はそれを許してくださるお方なんだということです。イエス・キリストは許される、カトリックのハレサク神父はですね、イエス・キリストじゃなくて許しキリストって言った方がいいんじゃないかなと言われるんですけどね、もう許して許して許しまくるというのがイエス様なんですよ。許しキリストなんですよね。私たち人間の罪をみんな自分のものとして責任として引き受けて十字架にかかって、人間に責任を負わせないようにされた、 そのためにイエス・キリストはこの世に来られたんですよ。人間を許すためにですね、人間を救うためにイエス・キリストはこの世に来られた。すべての人の間違いを、すべての人の汚れを、すべての人の罪を自分の責任として、自分のものとして死んでくださったのがイエス・キリストなんですね。だからどんな人も罪許されます。そしてどんな人も新しくやり直すことができるというのがこのキリスト教の素晴らしいところであります。この人ももう私はダメだ、私の人生は終わりだ、ここでもう殺されてしまうかもしれない、そう思ったかもしれませんけれども、この女の人にですね、行きなさいよ、もういいですよ、行きなさいよ、新しい人生を始めなさい、もう一度やり直しなさいよ、イエス様が言ってくださる。もうどんな人もやり直すことができるというのがキリスト教なんですけれどもですね、また罪を犯したらどうなるのかな。ここでイエス様がですね、これからはもう罪を犯してはならないとおっしゃった。その女の人、ああそうだ、もう罪は犯さない、悪いことはしない、本当に真面目に生きよう、そう思ったに違いないんですよね。私たちもそうですよね。悪いことしたいと思わない、ね、やっぱりいつも汚れた思いではなく良い思いをして気持ちよくですね生きたい、人に対していつも優しくしたいって私たち思うんです。けれども失敗してしまうことありますね、間違ってしまうことがある、あんなこと言わなければよかったなということをしてしまうのが私たちなんです。許された後また罪を犯したらどうなるんだろうかなということですね。ヨハネの第一の手紙、素晴らしいことが書いてあります。2章の1節、私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます、ね、罪を犯さなくなるというのが目的だけれども、でも罪を犯したらそれでも大丈夫ですよ、その時のためにこう弁護者、正しい方イエス・キリストがおられますよということですよ。また罪を犯してもその罪も許されますよということですよ。神様はちょっと甘すぎるんじゃないでしょうかね。そんなに許すの良くない、あんまりすると人間すぐ突き上がりますからね、許さないでやっぱり罰を与えた方がいいんじゃないかなって私は思うんですけれども、神様は優しいお方であり、それを許されるんですよ。甘すぎますよね、本当に甘すぎると私は思うんですけれども、その神様の甘さによって私は許されている。厳しくされたら私はダメじゃないかなと思うんです。イエス様がおっしゃいました、マタイの18章の22節、あなた方に言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい、まあ、これはですね、人をどれだけ許せばいいですかという質問、7回許したらいいですか。皆さん誰か悪いことしてですね、ごめんなさいと謝った、うん、いいよ、もうしないでね、でまた悪いことしてからごめんなさい、うん、いいよ、もうしないでね、3回目だったら、あんたもう3回目だよって、何回目をかければ気が済むんだ、いい加減にしなさいですよね。仏の顔も3度って言いますからね。でもその3回も許したらですね、すごい仏様ですよね。4回目、ごめんなさい、うん、いいよ、もうしないでね。5回目、ごめんなさい、わかりました、もうしないでね。6回目、ごめんなさい、いい加減にしなさいよってなりませんか？なりますよね。7回目まで多分いかないと思うんですけども、あの人ともう付き合わないみたいなね、ことになってしまう。じゃないですよ、皆さん。7回を70倍するまで許しなさいって、そんな無理ですよって思いますよね。これはですね、それ以上に、神様がそうおっしゃるならば、神様の方も私たちに対してそうしてくださっているということなんですよ。それが言いたいんですよ。 7回を70倍、490回という意味ではない。7というのはもう完全数ですよね。のそれの10倍のをかけた490回ってもう無限と言ってもいいんですよ。神様は無限に許し続けられるということなんです。それほどの愛で私たちは愛されているし、それほどの愛を持ってイエス・キリストは、覚悟を持ってイエス・キリストは私たちのために十字架にかかり死んでくださったということなんですよ。そういう愛で私たちは許されているし存在している。そのような愛で愛されたらもうそれで十分だなと言おうか、もう他に何もないなと言おうか、何か悪いことしようとかね、あ、神様どうせ許してくれるからこんな悪いことをしてもいいやとか思わない、本当に申し訳ないなって、もっともっと清い人間になりたい、そんな悪いことする人間じゃない、もっと清い心になりたいって私たち思うようになるんですよ。そう思いながらもちょっと気が緩んで悪いことしてしまったということがあっても、その罪をもイエス様は十字架によって処理し許してくださるんですよ。神様って優しいお方であり、本当に無限に許してくださるお方なんです。そういう愛で皆さん一人一人あなた愛されているんですよ。過去に犯した全ての罪許されているし、もしかしたらこれから犯す罪もみんなもうすでにイエス様は許してくださっている。その愛を知ってください、その愛を悟ってください。それほどの愛であなたは愛されている、私たちは愛されている、この世界は愛されているんです。だからあれをされた人にこれをされた、これに仕返ししようなんて思わなくてもいいんですよ。この世の全ての人がこの愛を知っていたならば、どんなに素晴らしい世界になるんだろうかな。まずそのためにはクリスチャン、私たち一人一人がですね、教会に来ている一人一人がその愛に満たされているということを知り、悟り、信じ、感謝することではないでしょうか。神様に愛されています。お祈りします。私の子たちよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは汚れたものであり、罪深いものであります。過去どんなに、悪いことをしてきたか、またあなたのお心を傷つけてきたことでありましょう、また周りに迷惑をかけてきたことでありましょう、けれどもその全てをイエス様はその十字架、そしてその復活の御業によって許してくださっている、そして受け入れてくださっている、祝福してくださっている。そればかりではなく、これからもしかしたら犯すかもしれないという罪をもすでに処理をして許してくださっていることを本当にありがとうございます。信じられないような大きな愛で許され愛されていることを感謝をいたします。どうかあなたに愛されるのにふさわしいものとして清めてください。そして人を愛し許し、人のために生きるものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人の上にあなたが今望んでくださり、この愛を悟ることができるように、体験することができるように導いてください。また周りの方々に愛を持って接することができるように、助けてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。